医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。はい、ということでタクさん、おはようございます。
おはようございます。
最近どうですか？3月も終わりまして、うん、4月になりましたけど、
いや本当4月にもうすでになってしまいましたね、
うんうん、
いやなんか言い訳なんだけど完全に、
うん、
配信を一周飛ばしちゃってるんだよね、僕のせいで。
あ、
そう、どうでしたかっていう質問に対する答えは、
うん、
なぜかわからないけどすごく疲れていたということになるんだけど、
なるほど。特別あれ忙しかったわけでもなく、
全然そんなことないんだよね、うん、全然そんなことなくて、
うん、
いやなんかさ、前回さサマータイムの話したじゃん、
うんうん、
なんか時間が1時間ずれて、まあ、それも原因の一つかもしれないんだけど、
うん、
なんか全然な日常、普段と変わらない日常なのに、
うん、
すごい疲れが溜まってて、で疲れが溜まってくるとさ、
うん、
なんかこう体が動かなくなるんだよね。
わかるわかる。
ベッドから起き上がるのも疲れるみたいな、うん、感じになってさ、
気力が起きないよね。
そうで、なんか悪循環でさ、でもなんか焦るじゃん、うん、何も、うん、
焦る焦る、
やらなきゃいけないこといっぱいあるし、ああなんかやらないといけないのになーと思いながら、
うん、
でも体は動かずみたいな感じ
の、うんうんうん、なんかタクはそういうの ないのかと思ってたけど、あるんだね。
いや結構ある。なんかね、 いつ来るかあんまり予想はできないけど、
うん、
でもやっぱりちょっと無理してその睡眠時間削って出し、
うんうんうんうん、
時期があるとその後になったりとか。
そうだよね、
まあ、あと季節の変わり目。
あーなるほどね。もう暖かくなったの？そっちは
暖かくな、あ、いやーね、暖かく一回なったんだけどまた寒くなって、ま、だ
冬って結構寒いらしいね。1度とか。
そうそうそうそう、
その辺ぐらいでしょ。
そう、一回ね10度ぐらいまで行く日が、行く週があったんだけど、
うんうんうん、
その後またなんか冬の日、冬に逆戻りして、
うん、
みたいな、そんな感じ。まあ春だなって感じなんだけど、
まあでもそう、季節の変わり目っていうのはやっぱなんか体調崩しやすいとかあるもんね。
うん、いやそういう時どうしたらいいんだろうな。サウナとか効くのかな。
そうね。そう、俺も結構まあ最近は低気圧にやられているから結構な頻度でそういうことがあってさ、
うん、
もう、
うんうんうん、
まず眠いっていうかさ、頭がぼっとして仕事の集中が続かないとかがあって、
うんうんうん、
結構なんか深刻だなと思ってて、なんとかそれを変えたいと思ってるから、うん、まあちょっともう気力は起きないけど無理やりサウナ行ったり、
うんうんうん、
なんかもう打ちっぱなし行ったり、
うんうんうん、
休みの日はもうゴルフ入れてわざとこう家にいないようにしたり、ちょっと体を動かすようには意識してやってるんだけど。
あ、いやその体を動かすっていうことに関しては僕も割と効果を感じていて、
うんうんうん、
2019年、明確に2019年だと思うんだけど、
うん、
2019年、
3年前、
ごめんね、そんなに前じゃないな、2020年かな、2020年が始まった時から、うん、よしじゃあ運動再開しようみたいな気持ちになって、
うんうんうん、
ちょっとずつランニングを再開したりとかしてたんだよね、
うんうんうんうん、
その理由の一つになんかそういうなんていうの、こう気分じゃないけど、
うん、
なんかエネルギーがこう出ない時期っていうのが長くなってきてるなっていうのを感じて、
うんうんうん、
で運動すると結構解消するっていう話を聞くじゃん、
うん、
元気になったりとか、
うんうんうん、
気持ちがポジティブになったりとかするっていうんで、
うんうんうん、
ランニング習慣につけようと思って
やってたよね、しばらくね。
それからね意外と続いてるの、
うんうんうん、
週に何回かはランニングして、うん、で最近、まあ、友達がいるっていうのはすごい大きいんだけど、
うんうん、
友達と一緒にこう活動履歴をシェア、アプリ上でシェアしたりとかして、
うんうんうん、
なんかいいね押し合ったりとかしてやってて、
うん、
そうするとちょっと違うような気がする。確かに元気な時期が長くなったかなって気はする。
う、ね、なるほどね。
そうだから、いや小沢はどういう解決法なんだろうなと思って。僕はもう、
そう、ね、
とにかく寝るっていうのと、 もう疲れたなと思ったらとにかくベッドの上に横になって、
うんうん、
で運動のなんかそのサイクルを乱さないみたいな感じで対処するんだけど、
うんうん、そうだよね。だからコロナになる前とか都内に住んでた頃は結構飲みに行ったりしてたかもね、気分転換に、
うんうん、
普段あんまそんなに飲まないんだけど、
うんうんうん、
まあ、飲み行ってたり、まあ、それこそ寝たりしてたけど、
うんうん、
こう田舎に引っ越してきて周りに友達もいなく、
うん、
飲む環境もあんまりないから、なんかそういうストレス発散方法は少なくなったかもね。
ああ、それちょっとわかるかもしれない。人と話すっていうのは、
うんうんうん、
効果があると思った。
そうだよね、
気持ちが前向きになると思った、うん、そのお酒はちょっと逆効果なんだけど、僕にとっては
まあまあそうだよね、
お酒自体はね。でも人と会ってズームとかじゃなくてちゃんと人と会って話するとやっぱ楽しい気持ちになったりするな。
うん、そうそう、だからお酒を飲みたいっていうよりどっちかっていうとこう気分転換っていうか、うんうん、人と話すためのお酒とかだったりするから、
うんうん、そうだよね、
うん、やっぱそう、
分かるな。
ある程度やっぱね、人間関係がないと辛いというか、こう気分の転換ができないなっていうのはすごいこっち来て感じるね。
うん、なるほどね。
うん、
でなんかその多分2人ともあんまり元気じゃない時期が重なって、
うん、
で だいたいどっちかがさ元気でどっちか元気じゃない時もあったと思うんだけど、
うんうんうん、
どっちかが今週は収録いつにするっていうのを言い始めるじゃん、
うんうんうん、
で言い始めた方は多分ちょっと元気で、言い始めなかった方はちょっと元気じゃないと思うんだけど、でも一応毎週収録をなんとかこうできてたんだけど、
うん、
先週はもう全然あれだったね、どっちもダメだみたいな感じで収録を、
あれ先週収録してなかったんだっけ、したいはしたんだよね。
あ、そうだそうだそう、収録はしたんだよ。
そうそうそう、そう
だから奥のせいだっていうのはそこだよね。編集できなかった。
いやいや、タクが辛い時は代わりに編集やりますんで言ってくださいよ。
いや、なんかできると思ってたんだよね。
うん、
僕はできるんだと思ってたんだけど、
うんうんうん、だそうなるサイクルの前に何らかこうね、自分でこううまく対処しないといけないなと思うよね。そうだよね、
うん、前もって予測して動かない
と。そうそうそうそう、でも最近はなるべく仕事ためないとか、
うんうんうん、
忙しくてもリラックスする時間作るとか、うん、運動するとか、そういうのは結構心がけてるかもしれない、
うんうん
うん、
そういうなんていうか自己管理って難しいなって思うよね。
うんうん、いや本当でも仕事なんてストレスでしかないからさ、もう 80% ストレスだからさ、う
ん、それ辛いね。
うん、まあ終わる時はやっぱ快感だよね、終わったっていう解放感はあるけど、やっぱやってる時はしんどいことが多いからね、
はいはいはい、ああ、いやちょうどいい感じでその小座の仕事の話が出たんだけどさ、うん、今日は小座の仕事ぶりってそういえば聞いてないなって、僕の話ばっかりしてるじゃん。
まあまあタクの番組ですから。
いやっていうか僕の話ばっかりしてるけど小座の話聞いてないなと思って、でもそもそもウェブディレクターって何回か話聞いてるけど、
うんうんうん、
あんまり実はパッとピンときてなくて、
うん、
その仕事の話をもうちょっと聞いてみようかなって今日思ったんだよね。
なるほど、確かにあんま喋ってないし、
うん、
それほどね自分がウェブを専門にしてる、なんだろう、職種だっていう意識が薄いのかもしれない、自分が。そういうとこもあるかもしれない。
なるほどね。いや、その最近さ、そのもうすぐ、うん、もしかしたらこの番組がこの回が公開される頃には、
うんうん、
そっち側も公開になってるかもしれないけどさ、
うん、
高橋拓司さんと一緒にプロジェクトをやってるっていう話をさ、
うんうん、
昔いろいろあれでもちょこっとだけ話したじゃん。そうね、
京都にある、まあ、和食屋さんとか料亭の木信さんっていうのがあって、
ああ、
まあ、そのご主人3代目なんだけど、まあ、その方が高橋拓司さんっていう方で、うん、まあ、ちょっとその方と一緒に、うん、あとコルクラボっていう、まあ、僕らが所属しているオンラインコミュニティのメンバーと一緒に、うん、まあ、とあるプロジェクト今進めてて、タクも、ね、参加してもらってるんだよね今、
うん、 そうで、僕は途中から実は参加したので、
うんうん、
あれなんだけど、その会議にいつも出ててさ、
うんうんうん、
ミーティングに出てて思うのは、
うん、
あ、ディレクターだわと思って、小沢はディレクターだわと思って、その性格がそうなのか、仕事がそのディレクションをする仕事だから、
うん、
そういうあのなんていうか進め方になるのか分かんないんだけど、
うんうんうん、
なんかその物事こういうのをやらん、なんていうか目標があってさ、
うん、
例えば今話してるのはノートを公開しようみたいな話をしてるじゃん、
うんうんうん、
でそのノートを公開するにあたってそのオザがもうどういうステップが必要 で、
うん、
でこことここは誰々がやって、こことここは誰々がやって、こことここは誰々がやって、
うん、
で何日目標公開目標で進めていきましょうみたいな話を、うんうん、そのイニシアチブを取って進めるのはオザだなっていつも見てて思うんだよね。
うんうんうんうん、
なんかその実際に物事を進めるときにこの仕事を割り振るのがうまいというか、
うん、
あの各人にこうじゃああなたはこれやってねって頼むのがうまいっていうか、
うん、
それってディレクターの仕事をやってるから慣れてるのかな、どういうふうに思ったりとか。
そうね、そうね、だからある意味まあこれは仕事じゃなくさ、まあなんていうかね、有志のメンバーが集まった自発的なプロジェクトだから、うん、仕事とはまたちょっと違うんだけど、
うん、
やってることは仕事と同じな感じはあるね、正直。
うーん、
変わんないというか、
まあ、確かにそこに一個難しさはあるよね、その金銭的なさ、
うん、
やり取りがないじゃん、そういう自発的なコミュニティって。
あ、でもそういう意味で言うとね、仕事でも俺あんま金銭的なものは意識してない、そんなに。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、どうやったら、
はいはいはい、
まあ、例えば一緒に仕事をするメンバーとかがどうやったら楽しくなるかとか興味があるかとか、
ああ、
興味がなければ別にやんなくてもいいなって思ってるタイプだから。
あ、そうなんだ、
ね、そう、なるべくその人が興味を持ってくれるように、あ、まあ、アサインしたりするってことはまあ意識してたりするかな。
へ、はいはい、いや、なんかその実際どういう仕事の流れなのか、うん、もうちょっと詳しく聞きたいんだけどさ、
うんうんうん、
その割り振る役だなって僕は思ったの。だから小沢の仕事っていうのは、うんうんうんうん、仕事がこう来て、で具体的な目標みたいなのがあるんだけど、それをどういうふうに割り振るかみたいな仕事なのかなと思って。
そうね、
ちょっともうちょっとこうなんていうの、どこから例えば企業から直接小沢のとこに話が来るのか、それともなんかもうちょっと違うレイヤーがあって小沢のとこに仕事が来て、で誰どういう人に振るのかみたいな。
そうね、いろんなタイプがあるんだけど、
あ、 そ, うなんだ。
そもそも俺今、まあ、会社に所属してるんだけど、まあ、フリーランスというか個人でも仕事を受けることがあったり、
うん、
まあ、あと別の会社にも所属してたりするみたいな感じ。
あ、そうなの？
そうなの、そうなの。
知らなかった。
だったりするから、まあもちろんこう、うん、会社の中では、まあ、社長からこう案件が飛んでくることもあれば、
はい、
あの、まあ、お客さんから直接もあるし、知り合いから直接もあるし、
はいはい、あ、ごめんね、話を止めて。大前提として、
うん、
作るものはホームページっていうことでいいの？ウェブサイトってことでいいの？
まあウェブサイトには限らないんだけど、まあ何、ランディングページとか分かる？ LP と呼ばれる、
その最初にあのクリックすると会社のなんていうか概要みたいなのが書いてあるやつ。
ね、例えば EC サイトとかでさ、化粧品とかの広告とかのリンクを押すと、うん、ね、ウェブサイトとはまた違う、はいはい、広告用のページっていうのが出てくるのよ。
ああ、はいはいはいはいはい、
で、あるね。でそこに着地するからランディングページっていうふうに呼ぶんだけど、
はいはいはいはいはい、
なんかそういうページだから、まあ物が売れるためのページみたいなのを作ったり、もちろんウェブサイトの改善とか新規で作ったりすることもあるし、あと広告のバナーとかを作ることもあるし。
バナー、あ、わかる、バナーわかる。バナーも作るんだ。
そうね、まあ、お客さんから作ってくれって言われたら作る。 こともある。あとはあのオウンドメディアブログみたいなのを、
うん、
あの設計して、まあ、そのブログ全体を作って運営したり回したりもするし、結構だからウェブに関わることは何でもやるみたいな。
ああそうなんだ。じゃあその仕事の相談が来て、
うん、
なんかこういうの作りたいんですけどみたいな、そしたらじゃあこういう形でやりましょうみたいなのを提案する。
そうそうそうそう、そういう感じ。
へえ。
だ提案だけの場合もある、パターンもある。
ああ
そうなんだ。作るのはお客さんの方でやるとかそういうパターンもあったりするし。
あなるほどね。
だから結構もう何でも屋さん、コンサルタント的な感じだったりする。
うん、
うん、そうそうそう。
どれどのさ、そのものを作るのが一番得意とかあるの？そのウェブ関連たくさんいろいろやるやってやるとしてもさ。
まあ自分の強みはやっぱりそのものを作ることではない、デザイナーとかではないからさ、その前のちゃんとやっぱ設計とか、なんでそういったものを作るのかみたいなところの目的の整理とか、
うんうん、
まあ、お客さんの考えてることの整理とか、あとまあ、うん、そのお客さんのサービスに対してどういうユーザーがいて、そのユーザーたちはどういう、うん、まあなんていうかインサイトっていうか悩みみたいのを持っているかとか、うんうん、そういうのをちゃんと整理することが得意になるのかな。
うーん、
まあマーケティング要件みたいなものを最初に整理するんだけどさ。
マーケティング要件、
うんうんうん、
それは具体的に言うとどういう
要件なの？例えばまあ 3C 分析とか聞いたことない？
3C カスタマー、
カスタマ
ー C、 わかんないな。カスタマークライアント、
あれなんだったっけな、俺もちょっと最近 3C しか、カスタマー、あとカンパ、クライアント、カンパニーじゃないかな、
カンパニ
ー、あともう一個なんだ、競合か、コンペティ、
コンペティター、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、競合は何をしているか、
そうそうそう、自社は、自社の強みは何か、
何か
で、カスタマーはどんな悩み持ってるかみたいな。
なるほど。顧客、そのポテンシャルのある顧客はどういう悩みを抱えていそうか、
そうそうそうそうそうそうそう、
あはは、なるほど、ね、
そういうのをまあ整理したりさ、まあなんかもうビジネスフレームワークってある程度決まってるから、
へえ、
そういう本とかいっぱい売ってるわけよ。
うんうんうん、
だそういうのをまあ参考にしつつ、まあうちならではの設計みたいのがあって、
はいはいはい、
でもそこを整理するのもやっぱりこうなんていうか、整理する人のセンスというかさ、これまでの経験とかが問われるから、
う、ね、うんうん、
まあ基本的にはこうミーシーとかって言うじゃん、ミーシーに漏れなく重複なくとかってわかる？
わかんない、全然わかんない。ミーシー選択専門用語が多すぎてわかんな い
確かに俺も最近そういう専門用語使わないからあんま、
いやわかるわかる、なんかそのあれでしょみたいな感じで話が進むっていう、
そうそうそう、ミーシーっていうね、なんか言葉があって、
へ、
漏れなくダブりなくって意味なんだけど、何の略だったかな。結構そのこういう仕事してるとその専門用語をさ使う人も結構多いからさ。
そうだよね。
そうそう。
D2C とか。
D2C とか。そうそうそうそう。ダイレクトトゥーコンシューマーね。とかね。
C2C とか。B2B とか。
そうそうそうそう。まあなんかそういうフレームワークは本当にいっぱいあるわけ、もう世の中にね。うん、
はいはい、
だからまあその
あ、
そのフレームワークさえ知ってれば俺は誰でもできる職業だなっていうふうに思うけどね。
でもそれってさ、すごい経験というか、何回もやってないとさ、フレームワークは知ってても、
うん、確かにそれはそう、
やっぱりその人のなんていうの、その人によって全然違う形にこう誘導じゃないけど、うん、進んでいくこともできるわけじゃん。選択肢は無限にあってさ、
うんうん、うんうんうん、
でも失敗、これだと絶対失敗するよみたいな選択肢がたくさんあってさ、
うん、
だからこれだったらこの辺しか筋がないんじゃないですかっていうのはやっぱり経験だよね、きっと。
そうなのかね、どうなんだろうね。まあでもなんか正解っていうのはない気がしてて、こう、はいはい、これが正解ですっていうのはもう言えないから、
あ
こう自分たちのサービスとか商品をこうなんていうのかな、正解にしていくっていうプロセスだと思うの。なんかビジネスって、
はいはいはい、
正解を見つけるんではなく正解に導いてあげるというか、
ああなるほどね、
なんかそういう考えで仕事したいなっていうふうには思ってるから、フレームワークはあくまでその情報整理するための手段であって目的になってはダメかなとは思うよね。
じゃあそのさ、そのあこれは成功したなっていうのはどういうところで感じるの、小沢。その
いや成功したなっていう感じはあんまりないかな。
あんまりない、うん、その数字とかで見るわけじゃないの。
数字で見て上がって、うん、上がってても別にそれが成功だとは俺は思わないかな、うん、やっぱお客さんのビジネス自体がすごく良くなってるとか、
うんうんうん、
まあそういう結果が得られればあるけど、ウェブサイトの訪問数だけ増えても例えばね、うん、まあでも売り上げ上がってないよねだったらあんまり意味ないと思うし、
うん、
あとまあ、その短期的に見て数字が上がってたとしても、
うん、
それが10年後20年後どうかなってるかって今の時点では判断できないじゃない。
ああ、そうだよね、
うん、だから自分はその短期的な数字に関してはそこまで、あんまり意識することはなくて、
うんうんうん、
このこうずっと継続的にお客さんのビジネスが回るように少しでも貢献したいっていうふうに思ってるから、
へ、
あんまりその成功とかっていうのはあんまり感じることは少ないかな正直。
あ、そうなんだ。
ただ
で、うん、
この前ちょうどねクライアントさんの
はい
オウンドメディアが、まあ、ブログみたいのがあるんだけどね、
うん、
でそのクライアントは高圧洗浄機を売ってるわけ、結構マニアックじゃん、
うん、うんうんうん、
で俺がねまだこの仕事に就いたばっか1年か2年ぐらい経った頃にそのオウンドメディアの、まあ、リニューアルみたいのを担当して、
うん、
まあ、その全部設計とかあとまあライティングとかもちょっと手伝ったりしてやってたものがあるんだけど、
うん、
それがね今度の5月とかにね、
うん、
あのとある雑誌に取り上げられることになって、
へ、
そうそうそうそう、そういうことがあるんだと思って、でそのオウンドメディアもリニューアルしたことで20倍ぐらいページビューが増えたの
すごい、それはすごいでしょ、だって数字があんま気にしないっていうけど20倍はすごいでしょ。
そう、20倍はすごいんだけども、でもさこの2018年にリニューアルしたものが2022年にそういう媒体に認められるっていうことがあるんだなと思って、うん、
はいはいはい、
別に認めてもらう、なんていうかな、取り上げられたからって成功とは言えないんだけど、
うんうん、
まあこれをきっかけにさ、もっとそのお客さんの高圧洗浄機のサービスが知れ渡って、
うん、
まあ売れたりすればいいなと思うんだけど、取り上げられる自体っていうこと自体はまあなんていうか、お客さんの売り上げ自体にはそれほど関与しない可能性もあるから、
うん、
なんかそういう意味ではすごい嬉しかったんだけど、
うん、
まあなんかゴールはないなって感じ。
あ、まあでも何ていうか、それは小沢がさっき言ってたことを体現してる出来事の一つではあるね。その時間、
そうそうそうそう、
短期的な結果はあんまり気にしないけど、
うん、
でもその関わったことによってそのホームページなりウェブサイトなり、
うん、
オウンドメディアなりが改善されて、それがだんだん大きくなっていって届そのクライアントさんのなんかこうかその会社の理念を伝えるのに役立ったりとか。
そうね、そうね、だから
そうするとい
い、でもそのオウンドメディアをリニューアルしてすぐに売り上げが伸びたとかではない、ないから、やっぱ地道にこう続けてきたことがやっぱり大事だったんだなと思うし、
で、まあ、確かにそうだよね、
ま、そうそうそう、タクの YouTube と同じでさ、うん、すぐ結果は出ないわけじゃん。やっぱ、毎日、毎週コツコツコツコツ、まあ、医療ラジもそうだけどさ、
うん、
毎週コツコツコツコツやることで、まあ、どこかで取り上げてくれる人がいたり、
うん、
ね、注目を浴びることがたまたま あるみたいな世界だから、
うんうんうんうん、そうだね。
そうそうそう、だからコツコツやるって本当大事だなって思ってるよね。
いやー、なんかそれ、そうそう、前回その話をした時に、うん、あ、オザの仕事ってそういうのに関わってるからそういう視点なんだなって思って、今日のテーマにしようと思ったこともあってさ、
うんうんうんうん、
いや確かにその僕もちゃくちゃそういうところをさ、素人だからさ、
うん、
その華々しいところばっかり目がいくわけ、
うんうんうん、
そのすごいなんかいわゆるバズるみたいなさ、
うんうんうん、
あ、バズってるみたいなのばっかり目がいってさ、
うん、
でもそのウェブというか情報というか、
うん、
その伝える方、伝える側に立つと、
うん、
なんかこうバズればいいかもしんないけど、
うん、
でもなんていうか活動のモチベーションは実はバズりたいみたいなところにあんまりなくって、いやバズったら嬉しいからやるんだけど、
うんうんう
んうん、でもなんかそれを狙ってると疲れてきちゃうなっていう感じはして、
うんうん、そうね、
でもその他のところに自分の活動のモチベーションが何かあると、
うんうんうん、
コツコツ続けられるっていう、
うんうんうんうん、
なんかそのオザの仕事もなんかその短期的な目標じゃないっていうのはそういう感じなのかなとちょっと思って、
そう、ね、
他にそのクライアントさんとコミュニケーションしていくことにこう喜びがあったりとか、
うん、
一緒に価値を見つけていくことに喜びがあったりするのかなってちょっと今話を聞いてて思って、
そうね、個人的にはだからそういう一緒に楽しみながら仕事できるクライアントさんとか、まあ、仲間みたいのが、うん、と一緒に仕事してるときは楽しいかなと思うし、
うん、
でもやっぱりあのクライアントさんはそのどうやったら売り上げが上がるかとかさ、
うん、
効果のいいウェブサイトは何かみたいなものを求めてくるから、
うんうんうん、
まあそうじゃないんですよっていうことは伝えながら、
あ、そうなんだ、
そうそう、
あ、それはオザのその哲学としてってこと、
うん、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、うちはそういうスタンスじゃあんまなくてみたいな感じで伝えること、
うん、そうね、まあそこまでは言わないけど、
はいはいはい、
まあ常にそういうふうに自分は思って仕事するようにしてるっていう感じかな。
あ、
やっぱ会社としてさ、その俺の考えを前面に出すわけにもいかないし、
うんうんうんうん、
やっぱそこはクライアントファーストに考えなきゃいけないことは当然あるんで、
うん、
ただまあ目先の結果だけじゃなくてね、こう循環するというかさ、人もリソースも利益もなんか常にこう循環できるような感じがいいなと思ってるんで、
うん、
そうそう、ね、結構難しい、だから
そうか、でもそれは、いや、要はその小沢はクライアントさんと話をしてどういう形にしていきましょうかみたいなのをするって感じだね、
うん、
どっちか
というと、そうそうそう、まあ、そうね、まあ、短期的な仕事もあるから結構、うん、もうウェブサイト作るとかバナー作るとか、うん、そういう仕事もあるから、それはもう ただ単に効率性を重視してどうやったら効率的にいいものを作れる体制を作るかみたいな、
わかるわかる、
ことを考えることのがもちろん多いよ、
はいはいはい、その流れ作業じゃないけど、
そうそうそう、
もうすでに型として決まっていて自分の、そうそうそう、なんかこう身に馴染んでいるものが来た時にはささっとこう動くみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、だそういう意味でそのお客さんとか周りの人が言ってることを解釈して、あ、こういうことをやったらこういう人たちを使ってこういうことやったらスムーズにいくなとか、うん、なんかそういうのは常に考えてるかもしれない、
あ、面白い、
うん、
いや、なんかその無理やり寄せてるわけ、無理やり寄せてるのかもしれないけど、
うん、
僕の仕事も割と似てるとこあるなと思ってて、
あ、本当？そうなん？
そう、いや、なんかこうどっちかというと今いる施設ってペット検査をやりますっていう施設なんだよね、
うんうんうん、
なんかそのペットっていう画像技術があって、
うん、
それを使いたい人っていうのはさ、必ずしもこの放射線科だけじゃないんだよね。だからそのいろんなところにこう研究者がいて、いろんな違うそのリサーチクエスチョンというかサイエンスクエスチョンがあって、
うん、
それに対してペットがお助けできるかもしれませんよっていうのを提示していく、
うんうんうん
うん、ちょっと若干プラットフォームみたいなところもあって、
うん、なるほどね、
そう、だからその要はその外にいるペットセンターの中じゃない人たちとコミュニケーションするときはどっちかというと何がゴールなのかとか、それは自分たちにできるのかっていうのをすり合わせて話をしていくみたいな。でいざ方向性が決まったら中でこうどういう人材がその進めていくのに適切か割り振るみたいな感じで、
そういう側面もあるんだ。へえ。
そうだから自分があの自分が科学者として進めていく場合とちょっと違う立場の仕事も最近してて、
なるほどね。
そうそうそう。
まあたださ、そのやっぱなんだろう、仕事の中でもさ、いろんななんていうのかな、まあ役割っていうかあるじゃん、そういう今タクが喋ってくれたようなさ、やっぱそういう違うことをやる、自分の専門外のことだったりあんまり得意じゃないことをやることで、まあ視座が高くなるよなとは思う。しまあそれが巡り巡ってなんか自分の好きなこととか自分が本当に得意なところに役立つこともあるのかなと思いながら仕事してるね。
確かにね。いやそれこそさ、まあやっぱりそのそういう作業をしてると仕事をこういうことやっていきましょうって決まったらさ、みんなにこう振らなきゃいけないじゃん、お仕事を。それがまだ全然慣れてなくて僕は。今までそのボスから言われたことを自分の中でやって、で結果を報告すればいいみたいな、
プレイヤーでよかったんだね。
そう、完全にその、まあ、ボスとすり合わせは必要だけど、はい、じゃあこういうのやってくださいって言われて、あ、じゃあいついつまでにやりますって言って、まあ、できるだけクイックに結果を出して、でちゃんとなんていうの、間違いのない結果をボスに報告すると評価されるみたいなさ、まあ割と、単純な世界というか、
まあ、見てるのはボスとボスの視点と自分の作業の正確性だけだもんね。そう、
そうそうそうそう、うんうんうん、なんていうか登場人物が少なくて済んだんだけど、なんかこうここに今5年間いて、だんだん仕事のこの種類が増えてきてて、そうなるとこう自分で手を動かす時間っていうのは割と比較的減ってきてて、でそのいろんなことができる人にこういう話が来てて、ちょっとこういついつまでにやってみませんかみたいな話をこうつけて、モチベーションを確認し合って、あ、やる意味があるねみたいなのをお互い同意を取ってみたいなさ、そこが全く新しいし、まだまだ全然うまくいかないなと思ってる中で、なんかオザのそのプロジェクトの高橋拓司さんのプロジェクトを返して仕事ぶりを見てて、あ、こうやって仕事って振るんだと思ってすごい参考になってるっていうか。いや
俺全然触れてないと思うけどね。なんかあんまり自分ではそこ得意な気はしてない、あんまり。
ああ、そうなんだ。いや、ゴリゴリなんていうの振っていく、なんていうの、熱血ビジネスマンみたいなさ、そういう感じじゃないと思うんだけど、でもさ、その相手の状況をちょっとこう考慮しながらさ、ここまでだったら彼ならできるんじゃないかな、彼女ならやってくれるんじゃないかなっていうところで、ちょっとこうつついたりするじゃん、ちょっとやってみてくんないみたいな、なんかそういうのがすごいこう勉強になってて。
あ、そうなんだ。へえ、意外だった。
なんか仕事にも生かせそうだなって思って。
そ、基本的にはね、自分でやりたいのよ俺も。なんか全てを自分でやりたいんだけど、物理的にできないから、
そう、
振らないとできないっていうのもある。
あ、いや、そうだから、さっきだからなんでこんな話をしたかっていうと、いろんなことって関係してて巡り巡って自分の身につくよねみたいな話をしてたからさ、いや実際そうだなと思って、プロジェクト、今日本のね、そのオンラインコミュニティでやってるプロジェクトって今のこっちでの仕事とは何ら関係がなさそうなんだけど、でも割とそこで得たこうコミュニケーションの取り方とかをこう応用したりとかして、うまくいったりすることもあって、だから、そんなもんなんだなってちょっと。
そうね、そうね。だからまあ今こういう仕事してるけど、また5年後10年後同じ仕事してるかって言ったら分かんないし、でも間違いなく今の経験は生きるだろうし、
そうね、なんかお仕事論みたいになったけど、 小沢がどういう気持ちで仕事してるのかってのちょっと分かった気がするな。
そうね、そうね。あんまりそういうの喋んないし。
うん、いや、もう50回も近づいてようやく小沢の話を聞く気になってっていう自分の話をばっかりしないでっていうところだけどね。
まあまあ、番組がね、もう医療という科学をテーマにしてるから。
そうそうそう。で、そう。で、まあもう全然時間が来ちゃったんで、今回はその話はできないんだけど、
うん、
医療のさ、情報っていうのを発信したいってずっと言ってるわけじゃん。
うんうんうんうん、
で、小沢はそれを僕のモチベーションをもとにさ、こうディレクションしたりとかしてくれてるんだけどさ、
うん、
こう世の中を見渡すといろんな医療情報の発信の仕方があって、
うんうんうん、
なんかそれについてもちょっとこう、これは構造的にこうだねとかっていうのを聞いてみたいなって思うんだよね。
う
ん、
そうね、そういう意味で言うとね、実はね、4月からちょっと医療系の企業さんに関わって仕事することになって、
はいはい、
ちょっとその辺もね、勉強しないといけないんで、ぜひ次回やりましょう、それは。
あ、そうしますか。
うん。
また今度ね、次回になるかちょっと。
そう、確かに確かに。タクにも教えてもらわないといけないかもしれない。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。なんで、
まあ、そんな感じですかね。
そう。忙しくならないように、医療ラジオがおろそかにならないように、頑張りましょう。
はい。
じゃあ、ぜひ、ちょっと今日は僕の話であれでしたが、
いや、すごい楽しかったです。
ありがとう。
うん、
まあ、感想などありましたら、Twitter などでぜひお願いします、
はい。
はい。はい。じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。